ゆかりクラブご覧の皆様こんにちは。というか今日はもう夕方でしてですね、6時にはなってないんですけども、白雾っていうんですかね、まあまだ明るいですね、空は明るいですけどね、家の中はこの程度の光なんですけど、まあこれでやってみようと思いまして、今日はひばりクラブは夕方のひばりクラブであります。まあ今の世界を知ると、これ非常に重要で、もう通貨もどうなるか分かんないしですね、円もですね、それから大地危険も迫ってるかもしれないしというようなことで、まあ、今まではメディアなんかを信頼してればよかったんですが、まあ、最近はテレビとか新聞は肝心な国民が知りたいこと言いませんからね私もね、いろいろな経験して随分びっくりしたことあるんですよ。新聞社の首脳とね、いろいろ国の委員会とかマスコミなんかで話をしますとね、武田先生、そんなことを国民に伝えたら大変なことになっちゃいますよって言うんですよ。ちょっと考えられませんね。だって新聞とかテレビにを仕事にする、自分の生涯の仕事にするってことはですね、できるだけ重要な情報を国民に知らせることをもって自分の誇りとしてるはずなのに重要なものを伝えると大変なことになっちゃうから伝えられないって言うんです。だから我々国民はニュースのうちカスだけを聞いてるっていう、カスニュースだけを聞かされてるってことになるんですね。まあそれで、まあこのブログなんかこの頃できるようになりましたから、まあ、非常に細々なんですが、私としては一般の国民がですね、絶対に知らなきゃならないことを重要順に話をするということになってしまいましたね。まあ国民はね、ゴシップが好きなんだと、なんか金銭的なトラブルとか不倫だとかね、そういうことが好きなんだと、だからそういうことを流しときゃいいんだと、まあいうようなことが、まあ現在のメディアなんでね、我々側にも少し責任があるのかもしれませんね。ところで、今日は、今の社会を知る5番、核の抑止力を消す日本という題を使いましたが、どうしてかって言いますとね、アメリカの道徳の荒廃、それによるアメリカの一極支配の消滅、それから中東の情勢の一変ですね、長い間のイスラム教の間の闘争が沈静化する。もしかしたらイスラエルも含めて中東問題っていう政治問題がなくなってしまうかもしれない。それに伴って大きく世界は変化してですね、アメリカとヨーロッパの対調と、それからブリックスと中東の対等ということになると。まあそこで日本がどういうスタンスを取るかっていうことをあらかじめ十分に日本国内で話しておかなきゃいけないっていうのが私のこの趣旨でありまして、第2回目ですね。やはりやっぱり今世界は核の問題ってのは非常に大きいんですよ。これは政治の一つとか軍事の一つじゃなくて、我々の人生、生活、文化、全部にわたりますからね。で、一番重要なのは私は、日本が核を持たずに平和を守ることができるかっていうこの問題を十分に話さなきゃいけないと思います。指揮者はですね、ほとんどの指揮者が核を持たないで日本を守れるはずがないと言ってますが、議論を経てからそういう結論になるのはいいんですけども、最初からお前は何だと。核を持たずに日本が守れるなんてはずがないじゃないかって、こういうふうに怒ってくるんですが、しかしまあ人間っていうのは別に怒らなくていいんで、冷静沈着に論理構成をきちっと言ってですね、お互いに理解をするってことが一番大切だと思いますね。私は実は方法があると思ってるんです。まず第一に、日本が唯一の被爆国である。これはね、日本が核の脅しから逃れることができる非常に大きなものだと思うんですね。相手がなんか核のこと言ってきたら、いや、そんなことないと。日本はもう核の被爆はしてるんだ。だからあなた方が考える核なんかよりかずっと我々の方が現実的な意味合いで、核というものをよくわかってるんだと、まあ、いうことを言える立場にあるってことですね。被爆国であるということをあんまり使えなかったのは今までアメリカとの関係があってね。アメリカ人はとにかく日本に核を落としたってことをものすごく反省してるんですよ。もうね、僕も何回もそれ経験してるんですけどね。アメリカ人にね、なんか、アメリカ人が偉そうなこと言ったらですね、そんなこと言ったってあなたたちね、日本に核爆弾を落としてね、そんなこと言えますかって何回か言ったことあるんですよ。ものすごい効果なの。もう黙っちゃうんです。それを言われたらもうダメだっていう感じなんですね。で、これだから核の被爆国であるってことは、日本人の、まあ、一つはね、15万人から20万人の方の命を失ったってことを、やはり我々は重く見てね、 それをやはり日本の平和のために役立てるって必要があると思いますね。それから第2がですね、核は人類の文化に反するっていうことをちゃんと言わなきゃいけないと思うんですね。僕は科学者として、核というものはね、使ってもいいですよ。だって、太陽エネルギーを使うってことは核融合を使うわけですからね。それはそうなんですが、核は科学的に使えるようになったけども、爆弾として使っちゃいけない。まあ安全な原発ならいいですよ。それはいいことですよ。それから放射能ってのはその他にいろいろ有用な面もありますからね。それ使用してもいい。だけど核を兵器に使うってことは私は人類の文化に完全に反すると思うんですよ。それはね、例えば鉄砲とか機関銃とか大砲とか航空機とは全く質が違うんですね。我々は人をためには殺さなきゃいけないことが起こる。まあね、本当に残念だけど起こる。しかしそれは殺すべき人を狙って殺せる場合だけですよ。例えば殺人犯がなんかどっかの建物に隠れてると。それをこう外から攻撃すると。だから中には同じ家に小さい子供が10人いると。で、殺人犯を殺さなきゃいけないから小さい子供10人もまとめて殺していいなんて話はないんですよ。絶対ないんです。それは小さい子供を救出してから殺人犯を殺す必要があれば殺すと。それが人類の、まあ、知恵っていうか、そんな知恵というほどじゃなくて、本当に基礎中の基礎ですね。だけど、例えば広島、長崎の原爆の状態を見たり、現在、例えば中国が日本に向けている核ミサイルの状態を見たりしますとね、これは、例えば犯人を殺そうと思って、周りの子供たち10人殺しても平気っていうことですから。これは絶対ダメだっていうことを、もうあらゆる機会に、理を尽くしてね、話さなきゃいけないと思います。これが2番目ですね。3番目がですね、核兵器っていうのは兵器ではないと。これは今言ったことと関係するんですけども、兵器っていうのは相手の軍隊を殺傷する以外は使用しちゃいけないんです。例えば、道端で縄跳びで遊んでる女の子に対して完全武装した兵士が来て、ライフル銃でその女の子を撃ち殺すということは兵器ではないんです。虐殺なんです。で、今の核兵器は広島、長崎も含めて、世界中が持っている核兵器っていうのは兵器じゃないんです。だから兵器と呼ぶことを思うとね、メディアなんかでやめてもらいたいんですけども、今のメディアはね、もう関係なく言語を使いますからね、国の借金なんて、本当は政府の借金のことを国の借金って言ってみたり、全然放射線を防護できない服を放射線防護服と言ってみたり、まあ、嘘をつくのが平気になりましたからね、嘘をつくことに対する心理的な抵抗感っていうのがやっぱりメディアになくなったってことは、まあ全体の社会にも大きな影響を与えましたね。まあ、いずれにしても日本は被爆国であるということ、それから核兵器というのは人類の文化と相入れないこと、核兵器っていう名前自身が兵器ではないこと、つまり、生物兵器とか化学兵器を禁止してると同じように核兵器を禁止しなきゃなんないってことですね。それにはやっぱりまず会より始めようで、日本は核武装しないと。したがって、どういう方法で次に日本国を守るかっていうことですね。私はね、まずね、外交ですから揺さぶりも必要です。揺さぶりの一番いい点は、大体報復権っていうのが世界では認められてるわけですね。報復権っていうのが一番強い権利なんです。実はあの国がどうも攻めてくるからっていうんじゃ弱いんですね。だから防衛するっていうんで弱いんです。もっと強いのは、あの国が現に攻めてきたから、我々は守るっていうのは非常に強いんですね。これを報復権というわけですね。まあ、あるいは、その国を攻めてもいいぐらいなんですよ。権利は強いんですよ。だからすでに日本は被爆国ですから、2発受けてますから、世界中で核兵器を一番最初に使用できるのは日本であると。これをもう断ることに言わなきゃね。もしも核兵器を使う必要があるならば、世界中でまず第一に核兵器を使える国が使わなきゃ。それは日本である。そして日本は核兵器を持っていない。これでも、まず完璧に第一の論理は立ちますね。だからもう一つは、アメリカを中心として核の抑止力という理論があります。これは日本の知識にはみんな核の抑止力を持ってます。もちろん具体的にそれを示すこともできます。例えば、北朝鮮は核を持ってるから攻められないけども、イラクは核を持ってなかったから攻められて、フセイン大統領が殺されたと。こういう議論がいくらでもあるんですね。 これに対して核には抑止力がないという論理を立てていかなきゃいけません。これは非常に難しいですけども、アメリカ人が核の抑止力を言い出したのは、自分たちが核を使ったことによる罪の意識によるんですね。ですから、この核の抑止力はないんだと。だけど我々は核を落としたアメリカをそれほど非難しようとしてるんじゃないんだ。我々はもっと未来を見てるんだ。過去のことを言おうとしてるんじゃない。このことははっきりとしておけば大丈夫だと思います。まあ、とりあえず今日はこれ第1回なんですからね。核の抑止力は意味がないということを日本が外に向かって外国に向かって言う、まず第1回の議論ですから、まあ、このぐらいのところで止めておきたいと思います。ぜひ皆さんでもこの核の抑止力、核兵器は兵器かということについて十分に議論を進めていただけるように希望するところであります。